はい、2部です。というわけでね、1日経って、水曜日、になっているわけなんですが、まあ、なんて言うんですかね、悪循環、負の連鎖みたいな、良くないことは続くもんです。というところで、なんでしょう。僕のね、予定では、まあ、昨日ちょっと2部撮れそうにないかと。で、今日3部と、3部で2部撮ろうと。したらなんと母親がね、ちょっと帰ってくるの遅いみたいな話があった。よっしゃ、撮れるかってこと思ってた。ね。まあ、結果的に夜になってるんで、小声で、はしゃげもせず、時間も短くなってしまうわけなんですが、最近毎週毎週こんな話ばっかりしてでね、申し訳ないところはある。そもそも今日水曜日がですね、昨日の段階で天気予報が晴れ、になってたんですね。なので、まあ晴れるんだと。ちょっと前に見たら一週間予報全部雪だったから、ちょっとめんどくせえなーなんて思ってたんだけど、晴れか。じゃあちょっとゆっくり起きて原付で行けばいいかななんてこと思ってたんですよ。で、起きて、あ、晴れてんじゃんと。で、準備するじゃない。で、行こうかなと思って、窓の外ふと見たらですね、路面が白いんですよね。おやおやと。もしかしてこれは夜降ってたなっていう感じがあって、前の日がね、雨だったんですけど、まあ多分、雨は夜更けすぎに雪へと変わるだろう。サイレンない、放任ないということで、まあ多分雪に変わったんじゃないかなっていうところでね、まあ朝方もちょっと降ってて、まあうっすら路面にあるのかな。まあこんくらいだったら別に原付で行っても、さほど問題はないな、と思ってましてですね。原付乗って、出勤してたらですね。まあ、路面ツルッツルね。そういや、昨日雨だったっていう。がっつり凍ってて、死にそうな思いをしながら、職場に行くというところから、今日一日がスタートしたわけなんですけれども。基本的にね、順調だったんだ。で、仕事的にも、あ、これ定時で帰れるぞと。余裕で帰れるの。まあ、ちょっと途中、ハプニングというか、いろいろあったんですけれども、まあ、定時では帰れるな。実際定時に終わったんですよ、仕事が。まあ、そっからですよね。まあ、定時で終わったところに上司に、ちょっとこれ一つ仕事やってくれない?みたいなことを頼まれたことがですね、続々と舞い込んでくる仕事。いや、なんで俺が?みたいなところがですね、ずっと続きまして、結果2時間を超える残業というところで帰ってきたらもう母親が帰ってきてましたっていう 状況で、ラジオ収録ができないということになりましてですね。まあ、できてはいるんですけども、大きな声でできない。そして僕は疲れ切ってるということでですね。長時間の収録も嫌だ。もうやらねえっていうことでね、決めたんで。まあ、今回も、2部は短めということになりますが、来週こそは、しっかりやりたいな。でね、ちょっと喋ろうと思ってたことがあったんだよ。それすらもう覚えてない。何なんですかね。本当にさ、疲れてると何もする気起きないよね。まあ今まで僕が何も疲れてもいないのにやる気起きない人生を送ってきましたけど、最近も、まあ他の人に比べれば、まともに働いてる人に比べれば疲れてるなんて言えないのかもしれません。ちょっとね、だいぶ疲労困憊。今でノロウイルスだ、風邪だ、インフルエンザだ、流行り始めてる。注意しなきゃいけないな、なんてことを思いながらも、ちょっと体がの方もね、なんか急に背中が痛くなったりとか、これ昨日話したっけかな? そんなことも覚えてない。もう今僕はあれですよ。年末ジャンボを買うことだけを楽しみにします。年末ジャンボ買って6億円の夢を見ようじゃないかと。ただ宝くじ売り場まで行くのにも結構時間がかかるから若干めんどくさく思ってるっていうのはあります。しかもオータムジャンボ、結果見てません。買ったのに。何やってんだかと。もうね、当たりますようにと思って、マブラブオルタネイティブに出てくる、ヤシロカスミっていうね、女の子のキャラクターがいるんですけど、まあ、そのフィギュアのね、足の下に、宝くじを置いて、可愛い女の子に踏まれてね、これで、もしかしたら当たるんじゃないか、みたいな。変な願掛けをしながらね、待ってたオータムジャンボ、まだ一向に結果を見てないという、早く見ろよっていう話なんですけどね。なんだろう。あれだよ、最近ちょっとさ、こう、忙しくってというか、なんかこう、やる気が起きない日々が続いてるからが何なのか。いつの間にか寝ちゃうっていうのもある。ラジオも全然聞けてなくて、石川本間ブルーの B サイドユアライフっていうね、B サイドありますけども、あれも3週分くらい溜まってて、で今週分除いてね、先週までの分で3週間くらい聞いてなくてですね。あ、これやばいと。どこまで聞いたかもわかんないくらいになってたんだ。急いで iPod に入れてですね、まあ出勤がその、原付が使えなくなると、まあ歩きなりバスなり、その時間で聞けばいいかななんてことを思いながら、ようやく1回分を紹介してですね。あと、ま、2回。そして、ま、今週分が配信されれば3回分また溜まってしまうと。 あと、マガジン毎週買ってるんですけれども、まあ、今日水曜日なので、最新号出たわけなんですが、先週号を読んでません。買ったはいいけど、まだ読めてないみたいな感じです。なんかこう、うまいこといかないなっていう。働きたくないな。結論はね、働きたくないなってところなんです。まあいいや、毎回毎回こんな愚痴ばっかり言ってるね、本当に申し訳ございません。とりあえず、ミニ番組の方を聞いていただきたいと思います。こちら、非常に楽しみでございますが、北松くんの毛穴が Q になります。お聞きください。どうぞ。
はい、皆さん、キュースってことで、北松門左衛門の毛穴が Q のお時間がやってまいりましたけども、いやー、どうですか、最近は。こっちはめっきり寒くなってしまいまして、ね、本当に冷たい手をね、温めながら、毎日仕事に向かうといった感じですね。本当に車もね、あれですよ。まあ、うち、ね、北松門左衛門の自宅から会社までだいたい車で20分から30分。まあ、混む時間だと30分近くかかって、空いてる時間だと20分弱で行けるんですけども、ね、その間、もうね、車の暖房もね、つけようかなと思うんですけども、なんか、いいな、別に。温まるまで時間かかるし、みたいな。まあ、さすがに、ね、窓凍ってたりしたら暖房かけてちょっと溶かしてからじゃないとね、前見えないのであれなんですけども、本当にそんな感じでね、本当にかじかんだ手で運転してますっていう感じですけども、まあ最近と言いますかね、ちょっとだいぶ前に聞いたラジオの話になってしまうんですけども、あれですよ、皆さんストップ30ってご存知ですかね。これを聞いている、まあ、柏木さんなんかはね、ああ、懐かしいな、なんて思ってくれてるんじゃないかなと思いますけども、まあ、ストップ30が何かという説明をいたしますと、小学校ですね、まあ、この IRC の岩手のメンバーが通ってた小学校であったルールなんですけども、廊下をね、走っちゃいけないじゃないですか、小学生って基本的には。でまあ走っちゃいけないということでね、ストップ30っていうルールが設けられたんですけども、廊下を走っている人がいたら生徒同士児童同士でストップ30ってね、その走ってる相手に向かって言うと、そのストップ30と言われた方は30秒その場で止まらなきゃいけないっていうね、ルールなんですけども、で、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 なんてね、さっさと、本当に30秒じゃなく30カウントみたいな感じで、ね。まあ本当にやってたんですけども、でまあそのストップ30ね、言われても止まらずに走り続けると、帰りの会なんかではね、今日誰々くんがストップ30守りませんでしたなんて言われたりして、ね、そういうめんどくせえルールがあったんですけども、まあ先日ね、とあるラジオ、と言ってまあ、ディーバのビバディーバっていう番組なんですけども、AKB48 の派生ユニット、ディーバっていうのがございまして、まあ、秋元さやか、宮沢さえ、梅田彩香、増田優香、ね、この4人、プラス、他の外からのダンサーとしてね、6人を迎え入れて10人でやってるユニットがあるんですけども、まあこちらの方のラジオでね、ヤーというコーナーがありまして、まあ、このヤーっていうのは、まあ、メンバーの梅ちゃん、梅田彩香さんが福岡出身なんですけども、福岡では体育の時に、掛け声をヤーって言うっていうね、はいとかじゃなくヤーで全部返事をするみたいな、ことがあって、そういうね、各地のローカルルールをちょっといろいろ聞いてみたいなと、紹介しようっていうコーナーがありまして、その中でね、紹介されてたのがストップ30だったんですよ。で、それ聞いてストップ30聞いたことあるな、俺らの小学校でやってたじゃんみたいな感じでちょっと思ってね。まあだからどうなんですかね、ストップ30っていうのは本当にうちらの小学校だけでやってたルールなのか、それともいろんな小学校でやってるんだけど ね、こうそれがこう伝播して、いろんな小学校でやられてんのかなみたいなのはあったんですけども、まあもしかしたらね、そのディーバのビバディーバね、うちの小学校の、まあ、先輩か後輩かはたまた同級生かは分かりませんけども、まあね、そういうルールがあったっていうことをね、紹介されてたんでね、もしかしたら聞いてんのかななんてね、同じ小学校出身者が聞いてんのかななんて、ちょっと感慨深くなりましたっていうお話ですね。ストップ30ということで、そうですね、こんな感じでいかがでしょうか、北松門左衛門ね。どうですか、皆さんもローカルルールなんかってあるんでしょうかね。気になるところでございます。というわけで、北松門左衛門の毛穴が急でした。
はい、というわけで北松くんありがとうございました。懐かしい僕最初ね、北松くんがストップ30って言った瞬間に、なんだこいつは、何言ってるんだこいつはと思いましたけれども、そういやありましたね、小学校の時廊下走った時のなんかストップ30みたいな、ストップ30、おい30秒止まれよみたいな、なんだったんでしょうねあれまあ僕はあの小学校の頃はまだ比較的明るい方だった、人見知りは人見知りでしたけども、明るい方でしたので、そういうのも意外とはしゃいでやってるっていうのもおかしいですけど、やってた方なんで、ね、非常に懐かしさ溢れますけど、まあちなみにその時、北松くん、ヌタさんとはほぼ接点ないですね。ヌタさんは家近くて、町内会のあの子供会、班一緒、だったんで、会ってはいるんですけれども、まあ別に仲良くもなんともなかったし、北松くんに関しては多分存在自体を知らない。お互いにね、という関係ではあったんですが、まあ小学校、中学校あたりのね、ローカルルール的なもの。なんかあったかな、ストップ30みたいなやつ。言われるとね、なんかこう思い出すんですけど、今こうやって考えると、何かあったんだろうかっていうのを、ね、すごく思ってしまいました。まあ、給食の時とかね、まあ、おかわりは早い者勝ちだったりとか、そこら辺はね、多分どこの学校でも一緒だったとは思うんですが。そうですね、小学校の時給食で、中学になったらもうすっかり弁当だったので、給食なんかは小学校。までだったんですが。まあ、僕、昔は本当その、明るかったりとか、結構食べる方だったので、食べる方って言うとほど食べないけれども、だから給食係みたいな、給食委員会に入ると、最後さ、みんなが食べ終わって、給食係の人が、その、週の、とか、日にちで分かれたかな、週かな、一週間で交代してたのかな、が、こう、給食係が、みんなが食べ終わったものを下げてくるじゃないですか、給食室に。それを受け取って、さらにその、給食のおばちゃんたちみたいな人たちに渡すというか、ちゃんと仕分けして片付けるのが給食委員会だったんですけど、ね、まあ、その給食委員会に入ると、他のクラスで余ったものを食べられるみたいなのがあって、人気だった、給食だった、給食委員会。だけど今考えればさ、他のクラスで余したものってさ、何が起きて余ってるのか分かったもんじゃないじゃん。牛乳とかなら、瓶だったのかな。小学校の時は。瓶の時の、瓶の牛乳だったから。まあ、それくらいならまだね、どうしようもないだろうけど。なんかこう、例えばデザート余ってました。もしかして落としたんじゃないとか、今考えればね、ちょっと手出しにくいですけども、当時はそんなこと考えてなかったから、そういうのをね、楽しみにしてたなぁなんて思いますが、まあ、小学校の給食、好きだったの。揚げパン。揚げパン好きでしたね。あれ美味しかったね。で、なんかそのさ、パン屋さんとかで売ってる揚げパンとか懐かしいなと思って買ってみるんだけど、なんか違う。もっと美味しかったはずだ、みたいな。こう、パサパサしてんだけどね。きな粉の粉とかついて、砂糖だったりきな粉だったり、あったりして、すごく美味しかったイメージがあったりとか。まあ、あと、冷凍みかん。これは美味しかったね。非常に美味しかった。ただ冷凍みかんが出てくる冬場みたいな。でもきつかったし、あと、結構贅沢だったのが、やっぱデザート系で行くと、シャーベットみたいな。レモンとかオレンジのシャーベットがついてくるときとか、あとあれですよ、ミルフィーユ。すごい覚えてる。これ美味しかったイメージあるんですけど、まあミルフィーユね、今の時代になっても非常に食べづらい、デザートではありますけど、ね、まあ当時も食べづらさは抜群だったんですが、非常に美味しかったイメージがありますけど、ね、まあ給食の話、になってしまう。ローカルルールから給食話になってしまいましたけど、まあ皆さん、何かこんなローカルルールあったよみたいな、 まあ、それがね、それこそ AKB のね、ラジオの番組のパクリコーナーみたいになっちゃいますけども、まあ、もし皆さんの、ね、周りでね、こんなローカルルールあったけど、そっちではどうだった？これはまあ、全国的にというか全世界的な配信ですので、聞いてくださってる方もね、岩手の方に限らず、まあ、岩手の方がいるかどうかはわかりませんが、全国にいるというところなので、ここではこうだけど、そっちではどう？みたいな。いいかもしれないんで、そういうのはね、まあ、とりあえず、北松くん宛てに、毛穴が急宛てに送っていただけると。まあ、結果、当人は、アットマーク、ヤフー .co.jp に送ってもらうことであって、僕も目は通しますが、いろいろこう、面白い話になるんじゃないかな、なんて思います。給食の話とかもね、面白いかなと。僕、中学時代は本当、お弁当で牛乳だけ出るんですよ。毎日。パックの牛乳かな。牛乳だけ出て、まあ、お弁当ですから。基本的にご飯。まあ、小学校の時もそうだよね。ご飯に牛乳ってどうなんだろうみたいなことを 常日頃から思っていたりはしました。あとそうだね、冬場。なんかさ、よくこう昔の学校とかだとさ、ストーブが薪ストーブだったりするからさ、こう牛乳を冬場はさ、薪ストーブのところに置いてさ、ホット牛乳みたいな。あったかい牛乳にホットミルクにしてましたよ、みたいなエピソードあるけど。さすがにね、僕らのところだとそんなことはなかったっていう 僕らの時代になるとさすがにストーブも電気ストーブだったりとか、ストーブじゃなかった。中学になるとヒーターだったりしたんですけど。まあそんなのもありつつですね。まあ皆さんの中での思い出話というかローカルルールみたいなのを送っていただければなと思います。メールの方は、すべて、まあミニ番組宛ても含めてですね、途方に暇、あとマークヤフー .co.jp か投稿フォームに送ってきていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、そんなわけでですね、ちょっとエンディング曲をまたかけずに、このまま終わりに向かおうかなと思ってます。メール募集してます。各コーナー、各ミニ番組宛て、普通歌などなど何でも構いませんので、メールの方送ってきてください。メールの方は先ほども言いました、投稿ホームもしくは徒歩2分アットマークヤフー .co.jp の方までよろしくお願いします。で、次回の収録、なんですけれども、7月じゃねえや、12月の、なんで7月って言ったんだろう、12月の10日のね、月曜日が収録更新予定なんですけれども、今度こそ早めの収録、7、8、金土あたりが休みなので、その辺に撮れるようにしたいな、なんて思ってますし、ちょっと12月10日の方がですね、私、職場の忘年会、部門のね、所属している部門の忘年会が開催されるということで、まあ、僕、その日、非常に仕事が忙しい上に、次の日も朝、まあ、6時には起きなきゃならないみたいな中で飲み会行きたくないんですよね。で、しかもその12月10日っていうのは私母親誕生日です。まあこの年になってね、ケーキ買ってきてさ、ハッピーバースデーなんてこともないんだけれども、まあさすがに生まれた日ですからね。僕は母親と二人暮らしなので、まあちょっとワインでも買ってきて二人で飲もうかなと思ってたところにこの忘年会ですから。まあちょっとめんどくさいことになりそうなんで、10日の月曜の収録更新はちょっと収録はね、無理そうなんでね、その前後で、収録更新をすることになると思います。皆さん、まあ、メールの方は早めに。まあ、これ聞いてもらってる時点でね、早くても水曜日の夜なんで、なかなかこう難しいかもしれません。早め早めにメールを送っていただければなと思っております。ので、よろしくお願いします。そんなわけで、ちょっと今週もね、短めと言いつつ20分近く喋ってるんでね、まあ、いいんじゃないかな。コーナーとか、できないのが申し訳ない、わけなんですけども、とりあえず今回はこの辺で終わりにしたいと思います。まあ、これからね、年末になるにつれて、さらにラジオ収録というところはシビアになってきてですね、本当一部だけの放送になったりとか、そういうことも増えてくるとは思いますが、まあ少しずつ仕事が落ち着くくらい、こんな感じになるかもしれませんが、取れる時にはしっかり取っていきたいなと思ってます。まあ今ね、スケジュール帳見てる、スケジュール帳っていうか携帯のさ、カレンダー見てるのにさ、このまま月曜更新でいくとよ、24日のクリスマスイブ、そして31日の大晦日、この辺なんて絶対当日には取れませんからね。取れるわけがないっていう状況なので。下手したら1月1日元旦の朝4時くらいからラジオ収録なんてこともありえなくもない。去年そうでしたから。31日仕事忙しくて。もうエンディングだったけどね。午前3時出勤で。で、帰ってきて、夜の7時には寝てましたから。で、次の日朝4時に起きるみたいな生活だったので。今年もあるかもしれませんけれども。まあなんかこう、スケジュールの合間合間を見ながら、収録更新やっていきたいと思いますので、皆さん、メールの方よろしくお願いします。というわけで、今回はこの辺にしたいと思いますので、来週もよろしくお願いします。